優勝イエーイ。まだまだこの時間がやってまいりました。
はい、
今回第72回目を迎えます。熊谷発信のホットなインターネットラジオ、熱いのけい
熊谷
んーどイエーイ。ってことで DJ 太郎です。3月に入ってね、だいぶね、気温の方も上がってきたんですけど、まだまだね、やっぱりその気温のね、寒暖差が激しくて、しかもね、今年は花粉がすごいと、ね、花粉症の方はね、非常にね、苦しい思いされてると思うんですけど、熊谷ね、その昔、モスラってありましたよね。ゴジラとモスラ。ね、そのね、モスラの方なんですけど、まあ映画にはならなかったね。モスラよりもね、もうちょっとスケールが小さいね、小さいモスラがね、たくさんいたわけですよ。しかもね、そのモスラっていうのはね、まあ日本のね、まあ戦前の、本当にまあその、産業ですか。ね、産業を支えるね、活躍を。今どこからかね、何か天の声がちょっと聞こえたんですけどね。まあ産業を支えるね、まあ一つのね、まあ名もなき戦士がいました。まあそんなね、今回ね、そんなお話をね紹介したいと思います。まあそんなねモサルを語る上でね、やはりね、やっぱこの人しかねいないでしょうね。じゃあちょっとお呼びします。まさにねモスラ、長島モスラさんです。おんちゃ
おんちゃ
おんちゃモスラさん、
はい、
ね、今日はモスラですか。
はい、本当にモスラでバサバサと
バサバサとね
やってまいりました。
今日も飛んできましたね。
リンクも落としながら ね
リンクも落としながら鳥人間コンテストにも出てるんですか。
そうですね、
飛行能力がなさそうなね羽がついてますけどね。
そうですね。
まあね、人類の歴史はね、やっぱりそのね、ライト兄弟、
はい、
ね、いろんなやっぱりその空に対して飛びたいっていうね、
はい、
強い思いからね、はい、まあいろいろとね、まあ鳥人間コンテストまでね、今に至るわけですけどね。まあそんなね、今回ね紹介するのはね、まあモスラじゃないですけど、まあカイコ、まあ養蚕業です。その昔ね、もう最近ではね、ちょっと見られないんですけど、まあ熊谷でもね、その蚕、養蚕業っていうのがね、非常に、まあ有名というかね、すごくね、いろんな各地域でも見られたと思うんですけど、そもそもね、養蚕業ってね、何なんですかね、モスラさん。
養蚕業。
はい。
そうですね、養蚕業っていうのは、
はい。
蚕を育てて、
はい。
絹にするという、
はい、
まあそういうことですね。
そういうことですよね。で今はですね、やはりね、こういう化学繊維がね、はい、まあ開発されてね、まあその 100% なんていうんですかね、まあまあ蚕にね、まあモスラさんにね頼らなくてもね、まあできる時代になったじゃないですか。
そうですね。
まあそうやってね、まあ日本のね養蚕業もね、もうだいぶこう衰退してきて、現在でもね、養蚕業ね営まれてるね、農家っていうのも本当に数えるほどだと思うんですよ。
はい、
熊谷市はもうほぼないですよね。
そうですね、多分
そうですよね。でもともとね、この養蚕業、まあ日本のね、近代文化、文明開化ですか。
そうですね、
まあ文明ね、近代文化、文明開化、まあそれのね、うん、まあ始まりのね、まあ官営のね模範工場でもあった富岡製糸場、うん、富岡市にありましたよね。
そうですね。
まあそれをね、管理してるね会社っていうのがね、どこだか知ってますか。
これがですね、
はい、
片倉インダストリーズ、
はい、片倉工業、
片倉工業
なんですよね。
はい、
まあそんなね、片倉工業のね工場がね、
はい、
実はね熊谷にも昔あったとか。
はい、
はい、そうなんですか。
ありましたね、現在のサティ、熊谷サティのところに、
はい、
ありまして、現在サティになっておりますが、
はい、そうですよね。今ね、もうその会のね、富岡工場もね、実はね、つい最近までね稼働したわけですよ。つい最近ってでもね、まあ20年30年前まではね、こう稼働してて、で最近になってね、まあその停止したんですけどね、今世界遺産登録でね、いろいろと 言ってますけどね。
そうですね。
ね、
はい、
そんなね片倉工業のね、熊谷工場もね一応サティアートに記念館があって、
はい、
まあ、当時のねいろんなねそういう、あれが見れると。
はい、
そうなんですか、モスラさん。
そうですね、本当にいろいろシルク、はい、カイコの起源からいろいろと見れるらしいですよ。
あ、そうですか。
はい、
で結構ねこのまだまだね私たちがその小学生だとかね、はい、その頃ってね、まあ学校帰りとかね、
はい、
こう眉のね、はい、なんていうんですかね、工場のねその独特の匂いっていうかね、
はい、
あの機械音がね激しくねこう鳴り響いた中をね、
そうですね、
帰ったりしたねちょっと記憶もあるんですけど、
はい、
その辺どうですかね、モスラさんは。
そうですね、
逆にその糸を吐く側としてどうでした。
吐く側として、
はい、
そうですね、
糸を取られる側としては
忙しいな忙しいなみたいな、毎日取られて作っても
ね、
もう
働いて働けど働けどね、
はい
我が暮らし楽にならずってね、ふと我が手見るっていうね、そういうねあれがあったんですよね。
そうですね、石川啄木、
石川啄木でしたっけ、
はい、
ね、まあそういうことでね、もともとね、あとちょっとこれね面白いこと、面白いっていうかねあれなんですけど、
はい、
このカイコ、これが今ね、今っていうかその野生には一切生息しない昆虫らしいんですよ。
そうですね、
そうなんですよね、
らしいですね。
まあ、今でこそね、はい、ここにいるね長島モスラさんはね、
はい、
そのカイコからまた一つねまあ、いろんなね、はい、まあ、経験を積んだ上でね今一人でもこうやっていけるようになりましたけどもともとそのカイコっていうものはね、はい、まあ、桑畑があって初めて成立するものなんですけど、
はい、
桑がやっぱ主食なんですか。桑の葉が、
桑の葉
大好物ですか。
大好物で、はい、一匹だけでもう、
はい、
そうですね、一畑を食い荒らすぐらい
ぐらいな、
はい、
ね、大食い、
大食いです。
大食いなんですよね、
はい、
まあそれでねまあ、カイコってものがねもともとそのイメージ的にはねその桑畑にたくさんいるのかなっていうね感覚あったんですけど、
はい、
そうではないんですか。
そうではないらしいですね。
そうではなかったんですよね、
はい、
そうなんですよねそうなんですかっていうか、ちょっと本人に聞いてるんで、本人どうなんですか。
そうですね、そうじゃないんですよ。
はい、
なかなかね、いろいろ自然界の掟が苦しくてねですね、生きていけないみたいな、
そう、介護的な本当にね、
はい、
話をちょっと欲しいんですけど、
はい、
実際に、
はい、
何ですかね、桑の葉にねちゃんとその人の手を借りてね、
はい、
桑の葉にちゃんとこう置いてあげた、置いてあげないと、
そうですね、
食べないと、
はい、
クワを、
なかなか、はい、
で野生に関しては返したらね、
はい、
本当風が吹けばすぐね、クワの葉が落ちちゃうじゃないですか、
はい、
そうするとね大至急その外敵にね、まあ、また捕食されるとか、
はい、
で結構ねこれもねあまりちょっと知られないことなんですけど、
はい、
まあ、このねカイコ完全にね、はい、家畜化されたね、まあ、唯一の昆虫ってことでもね実は知られているんですよね。
そうですね、はい、
どうですか。
そうですよ、もう生きていけないですよ、人間様の手がないと。
なんですよね、
はい、
らしいんですよね、
はい、
実際にね本当にね完全にねもうその野生回帰能力っていうのもね、
はい、
完璧にこうもう持ってない、
はい、
で逆にねそのまあ解雇ね、まあ外敵が来るじゃないですか、普通だったら逃げますよね。
そうですね、
逆にねその外敵にね歩み寄ろうっていうね、その何かこうフレンドリーなのかね、何かこう社交的な部分がねある意味その
災
いしてね、災いしてしまってね、
はい、
まあその完全なその野生回帰能力をね、
そうですね、
こう、
はい、なかなか
ある意味ね、そう、
はい、食われて食われて大変ですよいつも。
まあでもね、まあそんなことを言っててもね、
はい、
実際にその戦前はねこの養蚕業、
はい、
まあ、カイコ様、
そうですね、
まあ、これね本当に地方によってはね、
はい、
本当におカイコ様と言われるぐらいにねこう神格化された呼び名をされてて、
はい、
でまあ、家畜という部分で、数え方もね、
はい、
1匹2匹ではないんですよ、
はい、
1頭2頭っていうね、
はい、
風にね数えられてるってぐらいでね、
大きい感じの、はい、
そうなんですよね。
そうですね、
まあ、本当にもともとねその主要のね、まあ、日本の輸出品っていうのがまあ、お茶だとかね、
はい、
まあ、その絹繊維、 にね、あの依存した部分があって、
そうですね、
本当にね、今までね、まあ、モスラさん、
はい、
カイコさん、
はい、
本当にお疲れ様でした。
そうです ね、はい、
ちょっとねこの場を借りてね一言本当になんかその感謝の気持ちをね、は
い、
述べたいと思います。本当ありがとうございました。ね、
はい、
もう最近あれですか、その糸をあの吐く機会ないですか。
そうですね、なかなかそのあれですね、今度は
はい、
あれスカイツリーができるんでね。
あ、そうですね、
あそこら辺に入って前作ってたかと思ってます。
そうですね、
はい、
もともとね、あの東京タワー、まあ東京タワー、ゴジラって東京タワーメインに何かありましたっけ。
ありましたよ、
ありましたね、
東京タワーで一番初めに。
そうですよね、
はい、前作ってるんで。
前作ってますよね、
はい、
だからね、これもね、あのゆくゆくはね、やっぱりそのスカイツリーとモスラとのね、
そうですね、
何か
コラボレーション
コラボレーションもありますよね本当にね、
はい、
まあそういった意味でね、やっぱり今でこそね、本当に全くないものとしてね、なんかなりつつあるじゃないですか、
はい、
でもね、やっぱりそういうね、もともとその、まあ、日本の養蚕業ってものがね、ある意味その日本を支えてきた部分、
そうですね、ものすごくあります、
本当にあるんでね、
はい、
でしかもね、そのまあ日本のね模範工場だったね富岡製糸場、
はい、
こちらをね指揮したのもね、まあ隣の町のね渋沢一さんですから、ほぼ
そうですね、
ね、
はい、
本当にそうなんですよ、
はい、
まあそういうことで、熊谷昔はね、まあ群馬県埼玉県、
はい、
実は群馬県がね、はい、生産高が1位だったんですけど、
はい、
2位が埼玉なんですよ、
はい、
そのくらいね結構やっぱ盛んだったんで、本当に
そうですね、
そうですよね、
はい、
だって昔はその2階にね本当に、まあ、お蚕様をね、
はい、
飼って
そうですね
やったりだとか、
はい、
そういうのもね本当に当たり前だった、
そうですね、
時代はやっぱあったわけで、
はい、
まあそういう名残がね、片倉記念館に行けばね、今も見学することも可能です。
はい、
そしてね、万平公園、
はい、
あちらにもねちょっと何かあるって聞いたんですけど、何かあるんですか。
あそこにですね、
はい、
まあ戦友たちというか、
はい、
家族たちがちょっと眉だけ取られて、
名もなき戦士たちのね、
そうですね、幼虫がちょっとね、
はい、
死んでしまったんでね、
はい、
ちょっと慰霊碑を作っていただいて、
そうですよね、はい、あるんですよね、
しっかり弔っていただいているということで、そこに、はい、慰霊碑があります。
前の形をしたね、これ慰霊碑が万平公園のちょうど万平公園駅っていうのがね、
はい、
あるんですけど、そのね目の前にあります。
そうですね、
ちょうどね元桜堤の本当に下にね、
そうですね、
こうあるわけですけど、はい、で場所をね同じくしてっていうか、まあ隣になるんですけど、
はい、
まあその昔ね今住宅街になってしまったんですけど、隣にはね埼玉県のね前の検定場もあったんですよ。
検定場、
はい、前検定場、
あ、眉の検定、
はい、前の検定場が、は
い、
そうで、まあもう今はねその姿形はね一切読み取れないですけど、
はい、
漢字的にねすごくこの刑務所チックなね、
はい、
感じだったんですよ、
はい、
レンガの城壁が高くて、
なるほど、
ね、やっぱりそれを利用してね、
はい、
まあドラマのロケも、
はい、
あったんですよね、実際に。
何のドラマですか。
ドラマがですね、
はい、
ちょうど私もね見に行った記憶あるんですけど、
はい、
リップスティック、
はい、
ご存知ですか。
あれですよね、広瀬涼子。
そうなんですよね、はい、広瀬涼子、はい、そして
竹内豊ですかね。
竹内豊も
じゃなくて
三上博さんも来てね、
はい、そうですね。
で実際にやっぱりねそこがね確か刑務所の場所っていう形でね、
はい、
確かロケされてたと思うんですけど、
らしいですね。
そうなんですよね、
はい、
まあそういった意味でね映画のロケ地として使われた前検定場、今はねすっかりね閑静なその住宅街、
はい、
まあこうやっていうなんていうんですかね、こう整備されてね、
はい、
その昔の面影がねまた一つこうなくなるじゃないですか、
はい、
どうですかそういう、
そうですね、
昔の戦友たちに、
はい
はい、
ちょっと悲しいですが、もう、まあ、慰霊碑を作っていただいて、
はい、
蚕子さんもありがとうって言っていただいてるんで、まあ、仕方ないかなと、
はい、
は思いますね。
そうですよね、
はい、
本当にね、やっぱり今でこそなんていうんですかね、
はい、
この洋服たくさんありますよね。
そうですね、
もう今はもう 激安じゃないですか。
はい。ファストファッション、ね、ファストファッションですからね。
そうですよ、ファストファストでね。
はい。
あの、ものによっては本当にもう、100円もかかんないぐらいのね。
そうですね。
あの、服がある中で。
はい。
実はね、そこに至るまでのね、やっぱりあの、名もなき戦士たちのね。
そうですね。
あの、やっぱその活躍があって、
はい、
やっぱここがあるわけで。はい、やっぱりね、そういった意味でもね、あの、熊谷市はね、結構その、養蚕業非常に盛んでした。
はい。
まあ、そういうね、あの、歴史的な背景っていうかね、事実をね、ぜひね、あの、皆さんもちょっと、もう一度、まあ、振り返ってみて、
はい、
ありがとうございますと。
よろしくお願いします。
ね。
はい。
ちょっと、行きたいところですね、本当にね。
はい。
本当にね。ある意味、やっぱりその、まあ、日本のね、官営模範工場のね、富岡製糸場、場所どこに作るかっていうね、候補地の中でもね、
はい、
まあ、この辺もね、あの、若干、あの、少し枠に入ってきた、背景もあったんですよ。
そうですね。
実はね。
はい。
そういうのもあってね。
はい。
どうですか、おかやこさん、おかやこ様。
はい。
なんか、情報を吐いて、吐き出してくれないですか、情報を。
そうですね。
うん。今はね、逆にその、意図よりも情報をね、吐き出してほしいっていうね。
はい、
あるんで。
はい。そうですね。
はい。
ね、官営の、富岡製糸場が。
はい。
実は熊谷製糸場だったかもしれないという。
もう可能性もありますよ、本当にね。
ことで、ね。
はい。
ね。
やっぱりね、はい、あの、本当にあれですね、その、野生回帰能力を一切こうね、もうないですね。
そうですね。ちょっと、サバイバルがちょっとね。
サバイバル苦手ですね。やっぱりね、作られたレールの上でしか走れない。
はい、
そんな人生、変えていきましょう。
申し訳ございません。
ね。
はい。
本当にね。まあそういった意味でね、あの、まあ養蚕業本当にね、昔はあの匂いをね、逆にあの、まあ愛おしいってわけじゃないですけど、はい、何かね、結構独特のものがやっぱあったわけですよ。
そうですね。
ね、本当に帰り道にね、あの、すごく機械音がする中で、その匂いをね、嗅いでね、はい、あそこは何を作ってるとこなんだっていう時は、あの、当時は一切何にもその認識とかもしてなかったんですよ。
そうですね。
でもいろいろとね、最近になってね、あの、調べる中で、
はい、
会員のね、富岡工場、
はい、
実はそれがね、まあ、片倉工業がね、まあ、管理してて、しかもそのね、片倉工業の工場がね、実は熊谷にもあったと。
はい。
それが今ね、片倉シルク記念館で。
そうですね。
まあ、今もあるってことでね。
はい。
何かね、そのいろんなつながりの部分をね、はい、やっぱ最近になってちょっと感じてるんでね。
そうですね。
どうですかね、やっぱつながってますよね、いろんなところで。
今のね、
はい、
図書館にちゃんとその片倉シルク記念館になる前に記録を残しておこうということで、
はい、
しっかりね、本がね、制作されて、
うん、
図書館に、熊谷市立図書館、テニス図書館に置いてありますんでね、
はい、
シルク記念館とともに読んでいただきたいなと。この前読んできましたけど。
あ、そうですか。
はい、久しぶりに懐かしくなってね、戦友がね。
戦友がね。
はい。
本当そうなんですよね。
そうですね。
本当にね、重要な産業でした。
はい、
本当にね。日本のある意味その、まあ、江戸時代の鎖国をね経てね、
はい、
まあ、欧米列国に負けずとね、
そうですね、
やられまいとね、
はい、
頑張ったね、頑張った策がね、
はい、
やっぱその製糸業のね、まあその頑張り、
はい、
でしたからね。
そうですね。
どうですか、
頑張ってました
そうですね、
はい
なんか欲しいですね。糸以外のものをちょっと吐き出してほしいんですけど、なかなかね、
そうですね、
このモスラは吐かないんですね。
はい、
ちょっとね、結構ね、もうね、
はい、
まあそういった意味でね、今日はね、一切野生回帰能力をね、
はい、
失ってしまったね、長島モスラさんにね、
はい、
形ばかり申し訳なさそうな羽をね、羽が折れた。
モスラが。
今来てね、
はい、
まあ今日いろいろと紹介してもらいました、
はい、
まあそんなね、素敵なね、時間も残りわずかなんで、最後ね、ここはね、長島モスラさんにね、バシッとね、こう吹いてもらってね、眉作ってもらって終わりにしたいと思います。お願いします。よっ、いじり長島ですか いじり長島ですか、あなたは。
ピロピロみたいな。
ね、なんかペロペロペロペロって言ったんですけどね、一切糸が出てこなかったですね。糸が出ないモスラってあなたは一体何者ですか、本当に。まあね、本当に、養蚕業、はい、まあそういうね、熊谷にそういう歴史があったんでね、ちょっとぜひね、またこれを機会にね、いろいろとちょっと見ていってください。はい、元ね、万平公園にもね、そういう、まあ慰霊碑っていうかね、ものもありますし、まあ、片倉、シルク記念館の方にもね、当時をね、やっぱ忍ばせるいろんなものがあるんでね、
はい、
まあそれを見て、なんかいろいろとね、考えるのもまた、
そうですね、
一つだと思います、
はい、
ね、これから暖かくなるんで、
はい、
遠くに行かないで近場の、
はい、
いろんなねそういう場所で情報を、楽しみましょう、
はい、
ってことでね、今回お相手は DJ 太郎と
長島もつらでした。
ありがとうございました。